すみだ隆平のハマグリ御門の編、令和3年4月28日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。ラジオネームジュニアさん、富山県男性40代の方からいただきました。すみだ先生、こんばんは。先日の放送で衝撃を受けたので初めてメールを送らせていただきます。衝撃を受けたと。で、何事かなと思ったら、はい、中学生時代の話題になり、はい、これおそらく香川照江先生が来られた時に、
はい、
映画14歳のしおりの、
はい
はい、はい、ある中学校の、まあ中学2年生の3学期の生徒35人を、うん、まあ撮影したドキュメンタリーのお話を、
ね、
はい、したと思うんですが、うん、その時中学生時代の話題になり、
はい、
先生が架空のプロレス団体を妄想し、うん、工業サーキットを組んでいたと聞きました、
うん、
私も中学生の頃全く同じことをしておりました先生が言いかけた大分県の会場は、うん、大分県立荷上町体育館ではないでしょうかまさしくそうなんですよ。僕その時に北海道に修学旅行中学生の時に行った時に全然景色見んと、うん、新日本プロレスの架空の北海道巡業の、うんうん、ノートをつけてたんですよね。マッチメイクもつけて、はいはいはい、うん、興行やったとして監修何人で、はいはい、試合は前座がこの試合でだんだん盛り上がってきて、メインイベントはこの試合でみたいな、はい、で最後は福岡国際センターでのタイトルマッチを組む、うんうん、そういうサーキット架空の興行サーキットを組んでるって話してたんですが、うん、最初大分県の体育館から始まってっていうのはまさしく僕はこの大分県荷上町体育館を想定したんですよそれを聞いて、うん、この富山県の、はい、ね、だからエリアフリーで聞いてくださってるわけですよ。人が、あ、同じことしてた。俺も大分県荷上町体育館から始まるサーキットを架空でやってたっていうことで。私の団体が大分で工業を打つ際はよく使っておりました。
よく使っておりました。
工業打てないですよ、この人ほんまは。打てないですよ。
工業主ちゃうから、
ね、架空の工業主、はい、架空のプロモーターなんですけれども。
お気に入りやったんや。
お気に入り、そうなんですよ。大分県荷上町体育館。
会場もええし。
うん。3000人ぐらい入るのかな。うん。その、団体側の発表では3000人ぐらい入るんですよ。うん、ほんまそんな入ってないかもしれないけれども。期末テストの時間があまり、用紙の裏に武道館工業のマッチメイクを書いて、先生に叱られたのも今となってはいい思い出ですと。
へ、
だから、ラジオっていいなって思うのが、うん、そういうね、まあ、自分しかしてへんやろな、みたいな話をしても、うん、こう伝わる人が来て。
そうよね。ね。どっかで。
どっかで。うん、この番組、まあいろんなジャンルの話をしてるかなと思うんですけれども、うんうん、そのね、ずっと聞いてくださってるたのに、一回もメール送ってこなくて、4年やっててね、初めてメール送るぐらいの衝撃を受けたのが、
ね、ちょっともう、鳥肌立つぐらいのね。
多分、俺と同じことをしてた人がいる、
うんうんうん。
絶対この大分県の体育館は大分県荷上町体育館やって思ったっていうのがね、
うんうんうん、ちょっと共同開催したいぐらいのね。
ちょっと一緒に久しぶりにね、興行を考えたいですよね。はい、うん、まあ、ね、そのサーキットを、
うん。
あ、今は取り壊されたみたいですね。
そうなん、
大分県荷上町体育館。
へー、
うわー、辛いなー。ジュニアさん。
うん、
富山県男性40代。多分同、うん、同世代だと思うんですけど。
うん、
あ、やっぱりね、そういう本当になんか、この人と私との思い出が、直接つながるわけじゃないですか、ラジオって。
そうです。
ダイレクトで。
はい、
で、ラジオで言うとね、
うん、
私今月から、
はい、
北野誠さんの CBC ラジオ、うん、ズバリサタで、各月っていうのかな、
はい、
4月、6月、8月と、まあ、出ることになりまして、で、今月の出番は、4月17日かな、
はい、
名古屋の、まで行って、出てきたんですけれども、で、その時に、
うん、
で、誠さんはずっと帯でやってらっしゃるんで、
はい、
名古屋の、まあ、ホテル泊まってらっしゃって、はい、同じホテルに前乗りして朝の番組ですから、うん、泊まって、うん、で、朝食も、はい、朝ね、その、バイキング行ったら誠さんいらっしゃって、はい、で、おはようございます。で、まあ、でもこういう時期やから、黙々と二人で食べてたんですけど、なんか新聞読みながら、で、まあ僕はね、この番組でも何度も言ってますけれども、その、うん、 誠のサイキック青年団という ABC ラジオを二十何年聞き続けて、はい、そういうラジオがやりたくて、もともと漫才師の弟子入り、巨人賞に弟子入りして、で、夢破れて、で、時間かかって弁護士になって、なぜか弁護士になったらラジオができて、みたいなね、そういうのがあって、ほんで、かつ、そのね、終了してから、2009年に終わってから、ね、ずっと、最終回ないままだったそのサイキック青年団の最終回をこの番組できてみたいなことが、はい、まあ私のもう本当に何ですかね、10代、20代のほんまにすがるように聞いてたラジオなんですけれども、そのパーソナリティの誠さんと仕事できるすごい嬉しいことで、で、まあその番組も張り切ってね、まあ張り切ってとはいえやっぱり番組の色があるじゃないですか。その中で、喋りすぎることなくとか、
なるほど、
いろいろ考えながら、自分の中でやってたんですけど、
はい。
で、嬉しかったのが、その日の晩に、孫さんから LINE いただいて、今日ありがとうって、面白かったみたいな。
ほうほう
ほう、その LINE がもう嬉しくて、
面白かった。
って言ってくれてんのかね。
はいはい。
いや、ほんで、孫さんは優しいね。ほんで、その日ね、その、愛知県の方の、まあ、ある事件の、私が担当した事件の、ちょっと、交渉に行かなあかんことがあったから、ちょうどま、ね、その日、名古屋も行ってるから言うて、その土曜日、そのラジオ終わった後、また、あるところ行ってたんですよ。で、要するにこの後、京都帰るんか言われて、いや、これからまたちょっとね、弁護士業務でちょっと、どこどこに交渉に行かなダメなんですよ、みたいな話してたら、その交渉もうまいこと言ったかまでね。
心配してくれて。
心配してくれて。
気にかけてくれて。
優しい。で、びっくりしたのが、そのね、昨日の夜ですよ。夜の10時過ぎぐらいかな。11時前かな。孫さんが LINE 来てて。ちょっと、ふと思ったからって LINE が来てて。それが、そのさっき言ってた、ね、ホテルで朝一緒になって、二人とも黙ってバイキング食べてたんですけども、あの時の隅田のバイキングの、その食べ方、この食べ方というか、この、なんだろう、食べる、このプレートに、
はい、
チョイスする、チョイスの仕方が気になったと。
気になったんや。
で、一週間、そっか、17日の朝、
はいはい、
朝ごはん食べて、一週間以上経ってですよ、
はい。
やっぱり気になったと。あれはやっぱり病気になる可能性あるから、だから気つけなあかんで。
体の心配まで。
体の心配まで、そんなことまで思えはないじゃないですか。
どこでしょうね、どこの。
いや、確かに。
盛り方。
確かに僕、偏りあるんですよ。その、バイキングの時に、まずね、スクランブルエッグをめっちゃ取るんですよ。
ああ、あれね。なかなか
取っちゃうでしょ。
普段食べないですよね。
そうそうそう、スクランブルエッグめっちゃ取って。
ケチャップかけます？
そう、ケチャップかけね。ほんで、ケチャップかけて、ハムと、ウィンナーとかめっちゃ乗せんね。
添えてね。
添えて。もう、それがもうメインなんやね。僕の場合は。
パンですか、じゃあ。
で、パンを、で、パンも。
パンも食べたいし、ご飯も食べたいみたいな。
あ、僕はね、パン、それはしないんですよ。
あ、それはしない。
僕はパンにしたいんですよ。そういう時、パンとご飯一緒に食べたくないんですよ。
はいはい。
でも、パンもあんまり取らんかったりするんやけど、でもその、ちょっとことさらに、スクランブルエッグが多かったのかな。
あ、
で、それが、で、ケチャップかけすぎてたんかな。
皿の全体の。
皿の全体。
黄色い。
もう黄色になってましたわ、皿全体。
それはちょっと心配になりますよね。
それは多分、なんかふと思ったでしょうね。炭であれスクランブルエッグ食いすぎやでと。で、野菜少ないと指摘されてました。野菜もサラダもね、サラダバーとか取るんやけど、どうしてもね、ポテトサラダとかそっち側に行くんですよ。もう味覚が子供やから、その色を、色彩をバランスよくとかっていうことが、なかなかできなくて、
なるほど。
で、ヨーグルトと、ヨーグルトに、
まあね。ヨーグルトいいじゃないですかね。
でもね、ポンと置いてあるブルーベリーのソースを、ぐちゃーって、
味をつけちゃう、ね。
そうそう、スクランブルエッグにぐちゃーってかけた、ケチャップぐらい、ブルーベリーをぐちゃーって、ね。
ちょっと色合いにこう。
そうそうそう。ほんで。
ショック受けたんですかね。
オレンジジュースを何回も取りに行ってました、この。
ああ、あれ、ね。
食事中。オレンジジュースとかね。朝、あんまりオレンジジュースとか飲まないじゃないですか、家で。
はいはいはい、
だからちょっとなんか飲みたくなるじゃないですか。ね、何回かこう。
美味しいんですよね、ね、はい。
そうそう。で、あの日はコーンフレークとかなかったけど、コーンフレークだったらコーンフレークも食べるんですよ。
お
ー
お
ー、牛乳かけて、
はい。牛乳かけて。
で、そこになんかまたトッピングとかもして、とか。それが、孫さんがやっぱり気に
されたんですね。
なったんでしょうね。ふと、うん、多分10日ぐらい経って。
その色合いが残ってたんですかね。こう黄色とか、うん、赤とか、ね。
なんかで見たんじゃないですか。なんかその黄色い何かを見て。ああ、
フラッシュバック。
フラッシュバック。これと見た景色がある。
なんやろうな。
隅田のあのバイキングの時のあのプレートやっていうような、それを。
うん、そうですよ。
いただいたりとか。でも優しいなぁって思って。
そんなね、細かいことわざわざでも普通は伝えてくれないですよね。
いや、でもね、やっぱりね、あの、大物ほど、細かい、細やかな気遣いしてくれます、
うん。ああ、なるほど、ね。
その、この間ね、巨人師匠が、祇園花月の出番があって、はい、で、その時に、ああ、隅田くん、京都やから、ご飯誘おうと思ったけど、うん、でも今こういうご時世やから、あの、もう一人兄弟子のね、メキシコ台風の藤川兄さんって言うんですけど、はいはい、藤川くんとあんた誘おうと思ったけど、今こういうご時世やから、やっぱりやめとくわと、うん。やっぱりやめとくわというラインをくださるんですよ。
あ、
でもその、誘おうと思ったというだけでも嬉しいじゃないですか、
そうです
しかして。
そうですよ、うん。
で、それと、あの、この前に言ってた、うん、巨人師匠が滋賀でロケの時に、急に歯が不調になって、うん、 あの、ちょっと京都で歯医者知らんか言われて、僕の友達の、ちょっと変わったモンスターデンティストの黒本を、はい、紹介したいう話だと思うんですけど、黒本も誘って、うん、ご飯行こうかなと思ったんやけど、はい、みたいなので来てて、でもこういうご時世やから、ちょっとやめとこうか、うん、今回は、うんうん。でもいつ収まるかわからんな、みたいに来てたんですけど、うん、その後にですよ、はい、わざわざ巨人賞気になったんでしょうね、はい。黒本も誘おうと思ったんやけどっていうのを、もう一回ね、別のラインで訂正で、黒本じゃない、黒本さんやったと。黒本は僕の友達じゃないですか。
なるほど、なるほど、
うん。うん。わざわざその訂正だけのラインを。うん、
なるほど。
ね、
直接呼び捨てる関係にはないと。
いやでも、弟子の、もう子供ぐらい年の離れた弟子の同級生ですよ。
弟子筋の同輩ですもんね。
いや、ほんで僕は、あの、またね、いや、黒本、もう呼び捨てでいいです。黒本で返したら、それに対してまた、笑い、みたいなね。いらないじゃないですか、師匠が。そこまでしてくださらなくても。
ああ、なるほど。
やっぱりそういう、きめ細やかな、
心が必要だと。
必要やし。
ね。あってこそなんでしょうね。
あってこそ、ほんで、誠さんも、やっぱりそのラジオから始まった、この関係性ですから。うん、サイキック終わるときに私がずっと聞いてて、20年聞いてるけど、もう、ね、メールも送ったことないのに、もう辛抱たまらんと思って書いた手紙がきっかけで、うん、あの、連絡くださってっていうことなんで、
うん。
うん、なんかこのね、ジュニアさんが大分県荷揚町体育館でピンと来たように、もしかしたらさっきのあの、ね、バイキングの、
はい、
あの、スクランブルエッグの話でピンと来てる。
私もやります。
それやります。思いっきりケチャップベジャーと。
もうワンワードでね、引っかかるんでしょうね、そういう時って。
でも、ここぞとばかりできるじゃないですか。うん、その、スクランブルエッグを自分の裁量で選べる。それは他のお客さんの迷惑なるほど取りはしないけれども、
はいはい、
朝ごはんでたまにそういうスクランブルエッグの時もありますけど、
はい、
まあ、あの、妻だったり、はい、あるいはお母さんが、と、あの、取り分けてくれてたりするじゃないですか。
はいはいはいね、
でも、ちょっと、うん、もうちょっと欲しいな、みたいな、時あるじゃないですか。
多めにね。
それをもう、自分のもう、うん、このさじ加減、うん、うん、お手盛りで。
お手盛りっていうやつですね。自分で増やしちゃうと。
何度でもできるっていう状況で、ね、はい、でもそこにちゃんと、釘を刺してくれた、うん、誠さんの優しさ。
うん。
嬉しかったですね。はい。京都 B 級裁判所。京都 B 級裁判所。こちらは新聞の三面記事を賑わす、ちょっと不可思議な、はい、ずんどこな事件を、その真相を邪推するというコーナーになるわけですけれども、うん、はい、こちらは毎日新聞4月21日の記事から引用になります。
はい。
見出しがですね、スーパーのレジで排泄。53歳に罰金30万円、裁判官は断酒を諭すと。いうことで、24時間営業のスーパーでレジ付近に代弁をしたとして、はい、北九州市若松区の無職男性53歳が威力業務妨害の罪で起訴される事件があり、うん、福岡地裁小倉支部は21日休憩通り罰金30万円の判決を言い渡した。
うん、
15日の初公判では事件当時酒に酔っていた被告が人間のやる行為ではないと述べ、
はい、
あのどういうことかな、だからまあ排泄行為自体は人間のやること、
うん、なんですけど
人間のやる最たるもんなんですけど、はい、まあ、はい、スーパーのレジでということですよね、
うん、
はい、裁判官は恥ずかしい思いをストッパーにして飲酒をスパッとやめてくださいと諭していた、うん、判決などによると被告は2月18日午前4時ごろ 24時間営業のスーパーでレジ付近の床に代弁をし、店員らに清掃作業を余儀なくさせて業務を妨害。まあ、業務妨害なんですね。うん。うん、っていうことなんですけれども、15日の初公判で検察側が読み上げた冒頭陳述によると、酒に酔った状態で入店した被告は店員に、うんこがしたいんやと要求。何年か前、何年か前じゃない、もうだいぶ前か、あの、星野監督が、はい、阪神の監督の時に、ね、勝ちたいんやーっていう、その、
全然ちゃうけどね。
あの、でも、全然ちゃいますか、はいはい、うん、いやーだけかな、
はい。
したいんや、だから勝ちたいんや、運動がしたいんや、うん、星野監督言ってないですよ。それが、一年、あの、昔ってなかったよね、一年のなんていうの、ああいうモットーというか、球団ごとに、今あるじゃないですか、そういう。
はいはい。
うん。テーマみたいな。
ああ、スローガンね。
スローガン。
はい。
うん。
昔は確かに。
なかったですね。
なかったかもね。
うんうん。
はい。
まあ、あの、それはさておき、この被告は、うんこがしたんやと要求。防犯のため深夜はトイレを貸せないと伝えられると憤慨し、ここですると店員らの前でズボンやパンツを下ろして排泄したというと。
確かにな。その、あ、スーパーやったらトイレあると思って入って使用できませんだった時の絶望感っていうのは確かにあるとは思うんですけど。
うん、で、トイレがあるんだけれども、
はい、
防犯目的で使えないっていう状況っていうのが ね、そのトイレがそもそもないとこもあるじゃないですか。
あるけど、
うんうん、
あるのに使えないっていうのがちょっと、
うん
うん、辛い時ありますね。
ですよね。はい、で、防犯のための使用を禁止されたにもかかわらず、逆に犯罪が起こっちゃってるでさ、それを理由に断ったことによって、この威力業務妨害というね。
うん。
うん、
あとはまあ最近だと、その新型コロナ感染拡大防止っていう配慮で使用を禁止されてるところもありますね。
これはだから、緊急避難とかにはならないんですかね。
そう。
その、ならないのかな。現在の避難を避けるためっていうような。
そうですね。
どう刑法上、違法性がなくなったりとかっていうのはもう我慢できんで、まあ、
当益の健康がありますか。でもその、避けようとする危害と、その。
あ、そうかそうか。
うん。
避ける害と、
うん。起こしてしまう害のこの、均衡がないとダメですよね。
ダメなんですね。緊急避難が成立するためには、はい。そうですよね。だから別に、その、そこで排泄することなく、うん、まあ、吐いたまましといても、
うん、
別に。
いいわけだし、ね。
いいわけだし、あるいは外出て、
うん、
まあ、外出てもでもそれはあれか。軽犯罪法違反とかにはなんのかな、外でしても。でも、外やったら、場合によっては、
うん、
その緊急避難とかなるんかな？
どうでしょうね、
うん。
威力業務妨害まではならなかった可能性ありますよね。
いや、外だったらならないでしょ、それは当然、
うん。
うん。その店の業務を、その清掃のために、うん、そこに時間かけざるを得なくなったということになってるんだろうから。
うん、
うん
うん。まあでも駐車場内とかやったらちょっとどうかなっていうところあるけど。
あ、同じようにね、うん、そういう作業が必要になるから。そっか。だから、法益の健康、まあ、だから、比べるんですよね。
そうね。
避けようとした害と、実際に発生した害と、どっちが大きいか、みたいなことが、比較せなあかんから、うんうん、そういう意味では、そういう時に、もう、我慢できない、辛抱たまらん、という状況やったからといって、緊急避難が成立するわけではないのか。
そうですね。正当防衛だとね、相手が悪いわけですから、そこは要求されないですけどね、そのバランスっていうの
は、ね。そうそうそう。正当防衛っていうのは、旧迫不正の侵害。相手が襲ってきた時に、それに対して自分、あるいは他人の生命、身体を守るために、防衛行為をする、ええ。
そうです。
っていうことなんですけど。
相手が不正で、まあ自分が正の立場の場合ですけど、うんうん、緊急避難の場合は相手が正ですからね、別に相手に落ち度がない
です、
ね。
また、そうそう。違法性がない場合なんで、
ちょっと厳しくなります
ね。ね、そう。だから、そういう意味では、全く違法性ないもんね、そのスーパーの。
はい、
うん。で、まあ、ただ、この男性はどうも、うん、あの、アルコール依存症だったのかな、で、入退院を繰り返してたということで、うん、やっぱりこれからは、そういう自助グループに、男子館などの自助グループに参加すると。うん、ほんま、そういうことが大事なんでしょうね。うん、こういう依存症の人っていうのは薬物やったり、アルコールだったり、ね、いろんな依存症があるかと思うんですけども、本当に治療することが、
はい。
大切やなと思うのは、うん、あのね、同じような、まあ、飲酒の話だったら、こちらは、同じく毎日新聞で4月15日の記事で、見出しが衝動的に飲んだ、授業中に飲酒、公立小学校を、公立小教諭を減給処分、沖縄、うん、ということ。沖縄の小学校で、うん、
はい、
あの、先生が、2月22日と26日の2回、
はい、
児童が個別の課題に取り組んでいる授業中に、うん、教室の前で、酎ハイ1缶 350ml 飲んだ。で、児童が他の職員に伝え発覚した。うん、で、教育庁は、教育公務員としてあるまじき行為で決して許されるものではなく、大変遺憾だと言ってるんですが、教諭は衝動的に飲んだって言ってるんですけど、まずその前提として、あるということがね、
はい、そうですね。
学校の、正直ね、僕、小学校の先生で、飲んどんなーって言いましたわ。今から考えたら飲んでた。飲んでたし、変な怒り方してた。恣意的な怒り方をしてる先生いて、飲んどったな、っていうのはありますけど、その授業中に、なんか、管理手を、ね、
うん、まず、持ち込んでこなあかんからね。
持ち込んでてね、
はい、
だから衝動的に飲んだっていう前に衝動的に持ち込んだ。
うん、計画がある程度ね。
ないとね。だからこれも、きっと、そういう、まあ、そっか、決めつけたらダメだけれども、うん、依存症やとしたら、ほんまに治療の方がね。
そうかもしれないですね、うん、依存症
は、ね。うん、あかんっていう、どう考えたってあかんことじゃないですか、授業中に酒飲むなんてこと。
さすがに
な。だから、なかなかね、これはだから、端的に、単純にね、なんか B 級ニュースとかっていう話じゃなくて、うん、その背景にあることを考えると、
B 級ではないですね。
そうですね、依存症っていうのが背景にあるとすれば、
笑えないですよね、
そうそうそう、ちゃんと治療せな。うんね、
はい、
っていう意識がね、そのそうじゃない人にもちゃんと広まることが大事かなと思うんですが、うん、もう一つのニュースはこちらです、
はい、
堀内孝雄さんの息子になりすまし詐欺っていうことで、
うん、
これはね、あの FNN が報じた、
うん、
フジテレビが目覚まし8で報じたのかな、4月15日の、ネットニュースにはなってたんですけれども、アリスって知ってる?って言ってくるらしいんですよ。アリスって知ってる?って言って、知ってますよ、うん、と答えたら、うん、
はい、
俺はその堀内孝雄の息子なんだよ、
うん。
ずっと怖かったですね。なんかそこ怖いかどうかわからないと思うんですけど、
うん、
うん、あの、自分は堀内孝雄の息子で大学病院の院長だ。治療費と紹介状で2万円必要だと嘘をつき、現金2万円を騙し取った疑いで、まあ、48歳の男性が、逮捕されたんですけれども、このね、私このニュースに既視感があって、
ああ、確かに何か聞いたことありますよね、
と思ったら、以前、あの谷村新司の息子のふりをして、チケットが安く手に入るとか言って、スナックかな、なんかそういうとこで騙してお金を取って捕まってた人がいたんですよ。で、その人が以前加山雄三さんの息子を装って逮捕されててやったんですよね。で、あの、まあ、ね。
笑い事じゃないけど、ね。
うん。ただ、僕はその時思ったのが、加山雄三と、の、ま、息子を装って詐欺をして、
はい。
で、谷村新司の息子を装い詐欺をしてっていうことだから、
はい。
はは、サライが好きなんやなと、
ね、はい。
うん。まあ、思ってたんですけど、今回、堀内孝雄の、ベイアンの息子のふりをしたということで、
うん、
この人のその音楽の遍歴というかね、
あ、
どっから始まってるのかなと思
って、やっぱアリスなのかな、じゃあ。
まず、アリス・アリーの、で、谷村新司が、
まあ、ソロで初めて、いろいろ、スバルやらね。
うんうんうん。で、24時間テレビで、加山雄三さんとユニット組んで、
はい。
だからこれもやっぱり、うん。例えば、新司さんは、チンペイかな?
はい、チンペイ。
チンペイ、やっぱり、ええ曲書くな、みたいな。あって、そうかな、
うん、
それか、あれかな、もしかして、サライありきで、
うん、
そっから過去に遡っていった可能性あるじゃない
?まあ、そうかもね。
結構、ルーツを辿っていく、そういうのあるじゃないですか。
この人昔どんな、
どんなやったんかな。あ、アリスでやってたんや、みたいな。はい、で、堀内孝雄と、堀内孝雄と、ベイアンとやってたんや、みたいな。
はいはい、
うん、
なんや。
でもこれ、僕が気になるのは、
はい、
まあ、これ当然ね、詐欺やから、うん、ね、金額がね、まあ、2万円とはいえ、ね。
治療費っていうのはどういう、なんで治療費とか言い出したんですか？
なんか障害状を書いてやるみたいな、なんかいろいろ喋る中ででしょうね。
ああ。
うんうんうん。
なんかそういう病気持ってる人を引っ掛けたんかな。
うんうんうん、っていうことだとは思うんですけども、うんうん。うん。あ、だから被害者夫婦の夫が3年前に膝の手術をしたと話すと、うん、この容疑者が自分は大学病院の院長で足の治療なら2万円でやってやるよ。
うんうん、
治療費と紹介状で2万円必要だと言って、詐称したと、うん、いうことになると思うんですが、
うん、
アリスってもう一人いらっしゃるじゃないですか。矢沢さん。
矢沢徹さん。
矢沢徹さん。
はい。
この、矢沢徹さんの、心境をもんぱかると、これちょっと不謹慎かな。
不謹慎ですよ、それ。
不謹慎か。うん、僕が矢沢徹さんやったとしたら、
うん、なんか待ってるんですか。いや、ダメ
よ。いや、それはダメよ、ダメよ。その被害者また発生する。うん、それはダメよ。うん、
ダメです。
ダメやけど、
はい。これはもう切ってもいいです。
いや、これはダメっていうことを前提に、
はい、
俺はないんかよとか思うことはないのかな、その、チンペイとベイヤンがあって、
うん
うん、なんで加山言うぞみたいな、うん、むしろ俺じゃねみたいな、
まあそこはまあ順番がたまたまっていうのはあるかもわからんし、まあどこのグループでもそういうのあるでしょうけどね、
うん、僕は検察官とちょっとその辺聞いちゃうかもしれんな、そこの、うん、
なぜ矢沢徹さんの息子を名乗らなかったのですか
とか、ちょっと音楽遍歴とかも、あの、心情経歴で、ね、その人が生まれてから今までの人生を、ね、うんはい、何年何月に生まれて、どういう家で育って、うん
はい、
お父さん何してて、ね、うん、お兄さん何してて、
はい、
みたいなね、
うん、
うん。あるじゃないですか、懲罰があります、ない、今までないですとか答えたりとか。うん、だからちょっと、そっちも気になりますよね、その動機として。
うん、
このミュージシャンばっかりじゃないですか。
そうですよね、
うん。で、なんか、明らかに偏りがあるじゃないですか。
そうですね。別の人でしょ、うん、でも。
何が
同じ人なんですかこの人。容疑者。
同じ人やで。
あ、そうなんです
か同じ人やで、当然。
あ、そうか、そうか。
うん。同じで同じ人。そうよ。
あ、そうか。だからそう、あ、そうか、そうか。
うん。
いや、大前提間違えた。
いや、君ね、違う人が、まあ、こういう詐欺って、まあ、たまに出てくるやんか。
うん、
それも不思議やで。別の人やのに、また、またか、みたいな。また
あり。模倣犯なんかな、と。
模倣犯じゃないよ。同じ人やから言ってるのよ。
そ
う
か。
うん。そうそう、ごめんなさい。うん、そこ僕言ってなかったから。
あ、でも私が、すぐ聞き落としちゃうんで、そうだったと思います。
そこのちょっと音楽遍歴も、
ね、
まあ気になるところではあるんですが。
でも、アリスって知ってるって言ってるところからすると、やっぱりアリス時代からの、なんか、ファンなんじゃないですか。ファンっていうか。
ま
あ、ちょっと世代が上の人なんかな。
まあこのでも容疑者48歳。だから、アリス好きな人は、もうちょっと上ですよね。まあでも、今ってね、まあ、遡ってって、できるから。
うん。だから当然やけど、まあ、本当のファンじゃないでしょうね。うん。
まあ、その、本当の意味でのね。
ね。
うん、こういう名前を使うっていうことは。うん、ただ、好きは好きやったと思いますよ。その、アリスからしたら、その不安として、不安の姿として、あるまじき。
うん。
うん、振る舞いだとは思うんだけれども。うん。うん、
なるほどね。
だって、ね、で、この人ともしかして仮にカラオケ行くことあって、
うん、
アリス入れへんかったらちょっとそれも気になりますもんね。その、ちゃうんかいみたいなね、
う
んうん。まあなかなか世の中には不思議な事件があるもんです。一系のマスカラス。一系のマスカラス。こちらのコーナーは、
はい、
法廷ドラマに千のツッコミを入れる男ということで、いろいろ時間が今夜押しております。
はい。
はい。スクランブルエッグの話が長すぎたんじゃなかろうかなと反省しております。
はい。
はい、北野誠さんを私ね、ラジオの使徒仰いでるのに、
うん、
誠さんは完璧な時間配分をされるにもかかわらず。
なるほど。
はい。全然できておりませんでした。はい、はい。で、一系のカラス、今月9フジテレビで放送しているドラマで、
はい。
はい。いろいろ突っ込み入れたいんですが、
うんうん、
第3話、
はい、
ね、第1話、第2話について、
はい。
先週、その前の週とお話したんですけれども、
ははは、
まあ、今回ちょっと手短にお話したいんですが、
はい、
びっくりしたのがね、
うん、
まあ、ある、ガラス職人っていうんですかね、
はい、
うん、ガラス工芸をしてる職人が、はい、まあ自分の好きな女性の夫を、
うん、はい、
おまあ言い合いになって、で、うっかり過失で、重過失で死に至らしめて、はい、で、その後、うん、そのガラス工芸の焼却炉に入れて、燃やしちゃって、だからまあ死体損壊罪になるのかな、
はい、
で、起訴された、
うん、
という事件を一刑が裁くということやったんですけれども、いつもね、言ってる通り、
はい、
まあ、この主役の型破り裁判官、
はい。
そり町、そうです。まず、そり町、竹野内豊さん、型破り裁判官で、はいはい、それにブレーキをかけようとする女性の堅物、
はい、
ね、最も裁判官らしいとされてる、けれども、一番私は型破れちゃうかって言ってた、うん、その、何春さんだっけ？
黒木春さん。
黒木春さん。と、で、もう一人、ベテランの裁判官がその1系にはいまして、小日向さん。
部長ですね。
部長。はい、はい。部の部長がいるんですけれども、はい、今回は、この部長が、
はい、
型破りでしたね。主人公よりも他の裁判官の型破りさが際立つから、でね、さっき言ってた、
うん、
そのガラス工芸やってる、はい、まあ、職人の被告人が、まあ、出廷してくるわけですよ、
はい、
で裁判が始まる、うん、で、その被告人が出てきたもう段階でね、
うん、
その被告人もちょっと動揺してるんですよ、
う
んうん、その砲弾の上に座ってる裁判官でえーってなってて、
ちょっと段差ありますしね、
うん、で見ておーっとなってて、うん、で小日向さんもね、
はい、
明らかに動揺してるわけですよ、
ほうほう、
でなんでかと思ったら、うん、で最初、
うん、
まあ、人定質問っていうのがあって、
はい、
どこの誰かを特定するじゃないですか、
はい、
うん、どこの誰かを特定した後、検察官の、まあ、起訴状朗読っていうのがあって、
うん、
公訴事実ですよね、うん、
はい、
令和何年何月何日どこでどういうことをした、
うん
うん、という公訴事実で起訴しましたという話をした後に、
はい、
まあ、被告人は罪状認否、
うん、
その公訴事実記載の事実を認めるか認めないか、
はい、
っていうのがあって、
うん、
でまあ認めたとしたら弁護人も意見聞かれて、
うん、
被告人と同意見です、
うん、
みたいなことを言うわけですけれども、うん、はい、で今回のその事件では、まあ、その被告人は認めて、
うん、
公訴事実をね、
うん、
でその上弁護人も同意見ですと言うんだけれども、その直後にこの小日向さんが言うわけですよ、うん、
はい、
君が昔、はい、犯した事件の裁判官は私だったと、その時、うん、君は誤って人を殺めて、
はい、
あの時は、うん、自分から自首したやないかと、
うん、
今回は、うん、そういうね、通報もせずに、うん、焼却炉にひどれたのはなんでやと、うん、いうことを、いきなり言うんですけど、いきなり切り込むんですけど、刑事裁判っていうのは、
はい、
ね、起訴状一本主義っていうのがあって、
はい、
裁判官っていうのはね、
うん、
その、裁判に臨むにあたって、うんうん、その一枚の起訴状しか見てないという体で臨むんですよ、うん、世の中で一般的に報道されてる事件で、うん、だったとしたら新聞、うん、テレビで見聞きはしてるだろうけれども、
うん、
それは頭から排除して、
そうそう、
起訴状に書かれてる事実しか知らないということで真っ白な状態で臨まないといけない。だから起訴状一本主義、うん、裁判が始まるまで起訴状しか見てないんですよ、うん、
大原則です、
大原則なんですよ、
はい、もう定とかじゃなくてね、
定じゃなくて、
はい、
うん、なのに、
うん
うん、だから後から当然情状とかでね、検察官が情状としてこの人には前科があります、
うん、っていうことを
ことを言うて、うん、悪い情状として主張することはあるんだけども、うん、それはそういう証拠をまた出さないと、うん、出して初めて知るという体で、
前科について書かれた調書がありますからね、うん、前科調書とかね、
そ
う
そ
う
そ
う、
それを出さないとね、うん、それまで知らないわけです、
知らない、
うんうん、知っててもね、テレビ新聞で報道されても知らん体で臨まないといけないよ、
ね、うんうんうん、
もういきなり、
ね、
そう、
余談が入りまくりじゃないですか。
そうそう、今、長谷川君おっしゃった通り、余談排除せなあかんっていうね、うん。うん。裁判官は中立公正な第三者で真っ白な状態で裁判臨まなあかんということで採用されてるのが起訴状一本主義。
はい。余談排除の原則ですからね。
余談排除の原則を真っ向から反する。
うん、はい。
もうね、型破りでしたね。
うん、だから、保釈請求の判断する裁判官も第一回期日、第1回公判期日前は別の、
うん、そう、別の裁判官が、
裁判官が、
そのね、事件の記録とか見て保釈していいかどうかって判断するから、
はい、
その事件を裁く裁判官は見たらダメなんですよ、
はい、
っていうことを徹底してるわけですよ、
はいはい、
真っ白な状態で臨まないといけないから、
うん、そうそうそう、
にもかかわらず、うん、あの前の時は君は通報したのに今回はなぜ、
ま、そうそう、まだ誰も言ってない
のに誰もなんで知ってんねんみたいなそう、でもしかしたらこの基礎上一本主義とか一般的にはその知られてないかも。
うん、
だからほんまに基礎もうペラ一枚の事件のことを書いた、何月何日どこで誰が何をした、だから罪名、例えばね、今のやったら重過失致死罪と死体損壊罪と書いたこの一枚しか 見れないはずなんですよ、うん、
はい、
うん、だからもうあれはちょっと、
そうですね、
びっくりしました。あの皆さん今回今週覚えてください、基礎上もしか隅田隆平のハマグリ御門の編、令和3年4月28日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。